それではですね、今日も早速聖書を開けていきたいと思いますけれど、レビ記の6章の8節から13節の御言葉になります。開けられましたら私がお読みしたいと思います。主はまたモーセに言われた。アロンとその子たちに命じて言いなさい。犯罪の掟は次の通りである。犯罪は祭壇の炉の上に朝までよもすがらあるようにし、そこに祭壇の火を燃え続かせなければならない。祭司は天布の服を着、天布の桃引きを身につけ、祭壇の上で火に焼けた犯罪の灰を取って、これを祭壇のそばに置き、その衣服を脱ぎ、他の衣服を着て、その灰を宿営の外の清い場所に携え出さなければならない。祭壇の上の火はそこに燃え続かせ、それを消してはならない。祭司は朝ごとに焚き木をその上に燃やし、犯罪をその上に並べ、また周音祭の脂肪をその上で焼かなければならない。火は絶えず祭壇の上に燃え続かせ、これを消してはならない。アーメン。今日はこの御言葉から、燃え続かせなさいというテーマで共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。もう何度もですね、繰り返しお語りしているレビ記ですから、もう覚えておられるかなと思うんですけれど、レビ記の1章はですね、犯罪についてお語りしました。また2章は素祭、3章は周音祭ですよね。覚えておられますか？そして4章は、先週メッセージさせていただきましたけれど、立場に応じた代償ということです。そして5章の内容を簡単に抜粋すると、知っているのに語らないということの罪に対して語られております。また汚れたものに触れるということの罪、またみだりに誓いをするということの罪、イエス様も語られましたね。天を刺しても地を刺しても誓ってはいけないというふうに言われましたけれど、レビ記の中でもみだりに誓いをする罪などについて語られております。また6章もですね、さまざまな生贄の捧げ方、その詳細が語られているんですけれど、その中で少し色合いが違う内容が語られているのが、実は今日お読みしたその箇所であります。レビ記の6章の8節から13節の御言葉が少しその前後と違う内容が語られております。この短い8節から13節の御言葉の中で、祭壇の火を燃え続かせなければならないという、そのような御言葉が3回も繰り返し語られています。たかだか何節かの御言葉の中で3度もですね、繰り返し祭壇の火を燃え続かせなければならない、燃え続かせなければならない、それを消してはいけないと神様は語っておられます。私たちもそうですけれど、何度もそのことを語るとき、それは伝えようとしていることが大事なときですよ。そうでもないときは、相手が聞いていようと聞いていなかろうと、とりあえず言うというね、そういう私たちですけれど、分かった、これ分かった、ちゃんと分かってる、言うてみてというときはですね、大事なことを伝えているときです。ですから神様が祭壇の火を燃え続かせなければならないと3度も繰り返し語っておられるということの意味は、神様にとって非常に大事なことだからであります。そして神様にとって大事なことは、私たちにとっても大事なことだと思います。じゃあなぜ祭壇の火を燃え続かせなければならないんでしょうか。実はこのレビ記の中には、その具体的な理由は語られてはいないんです。なんで祭壇の火を燃やし続けなければならないのかという、具体的なこの答えはここにありますというような内容は語られていません。ある人は、その当時においては祭壇の火が燃え続けているということ、また祭壇の火を消してはならないということが、ごく自然なこととして、当たり前のこととして知られているので、あえて聖書の御言葉の中に語る必要がなかったのではないかというような説もあります。でも私たちは祭壇の火を消してはならないということが習慣ではないので、今日はそのことについて聖書の中を通してですね、メッセージをさせていただきたいと思っております。今日はですね、非常に いや今日もですね、大事な内容をお語りさせていただきたいと思っております。主が何度も語っておられることを私たちはしっかり聞きたい、そのように願っているんですけれど、アーメンでしょうか。ここで語られている祭壇の火というのは、生贄の動物を焼き尽くすためのものです。動物を焼き尽くす火はですね、人間が犯した罪の重さ、警告と裁きを象徴しているものであるということは、もう何度もお語りしていることであります。また消えることのない火を見ることによって、人々は永遠の裁き、神様の怒りというものを思わされる一つの象徴だと思います。でも裁き、滅びというだけではなくて、火というのはですね、神様の清さの象徴でもあるんです。消えることのない火はですね、神様は常に聖なる清いお方であるということの象徴です。言い換えれば、神様は清いお方なので、聖なるお方なので、罪とか悪に対して徹底的に対処されるお方であるということですよ。もうその火を見るごとに、神様の清さ、その性質を見るときに、神様の徹底的な、なんていうんですかね、まあこれくらいはいいんじゃないですかとか、ちょっと多めに見ましょうかとか、私たちの価値観で言うならば、あ、心の広い人やねとか、あ、優しい人やねって、あ、に言わない人やねと考えるでしょう。でも神様は徹底的にされるお方です。まあいいんじゃないですかというようなことは神にはない。まあこれくらい多めに見ましょうということも神にはない。どんなに愛しているダビデであったとしても、罪を犯したら神は徹底的に対処されました。どんなに愛しているアブラハムであったとしても、罪を犯した時、神はその罪を責められました。いや、アブラハムは大好きだから、ふるさとを捨てて、家族も捨てて、何もかも捨てて私に従ってきてるんだから、まあこれくらいの罪はいいんじゃないんですか。神はそのようなお方ではない。神様の清さは徹底的であります。祭壇の火を燃やし続けなければならないということは、神様の変わらない清さ、絶対に揺るがない清さの象徴でもあります。でも私たちは思うんですよね。なぜ聖書はここまで罪の問題に対して語らなければならないのか。最近教会の中で罪に対するメッセージが非常に少なくなったというふうに言われております。もう随分前ですよ、私たちのお父さん世代、お母さん世代の人たちの信仰の入り口というのは、悔い改めなさいということでした。悔い改めなさい、神の国は近づいたから、あなたの罪を悔い改めなさい、信じたならば救われる、信じなければ地獄、簡単でした。救われたい人いますか、はい、じゃあ悔い改めて、イエス様信じますか、はい信じます、そういう伝道でしたよね。でも今教会は罪に対して語ろうとはしないと言われています。私たちの信仰の入り口は、イエス様信じたら癒されるよとか、イエス様信じたら商売繁盛するよとか、イエス様信じたら祝福されるよ、恵みあるよ、いいことあるよ、それが私たちの信仰の入り口になってしまっているのではないかなと思います。でも聖書が語っている本質は、イエス様が語られたように、またヨハネが語ったように、悔い改めなさい、神の国は近づいているというものであります。私たちは悔い改めることなくして神の身元に行くことはできない。神様が清いお方だからであります。聖書は何度も何度も罪に対して語り続けています。それは神様の性質上、性格上というんですかね、その品性が罪に対してどうしても無視したり見逃したりということができない、それが神様の性質ですよ。 何度もお語りしているように、神様は聖なるお方です。清いお方ですよ。完全なお方ですよ。だからその聖なる清いお方が罪と交わるということはできない。完全な神の中に罪という汚れを受け入れるということはできない。完璧な神様と汚れというものは交わることはできないんです。それは単に神様がそれを嫌っているというだけではない。それだけが理由ではない。私は罪嫌いだから、罪ダメだから、私は聖なるものだから、もうそんなものはダメ、いや受け入れられない、嫌いというだけではない。大事なことは罪と神とは交わることができないということです。汚れと神とは交わることができないということです。問題は交わることができないということなんですよ。神様が好きかとか嫌いか、もちろんそれは大事ですよ。神が愛するものを私たちが愛し、神が嫌うものを私たちも嫌うという、それがクリスチャンの考え方です。私が好きとか嫌いとかそういう問題ではなくて、神が愛しておられるものを私たちも愛したい、神が嫌っておられるものを私たちも嫌いたい、ノーと言いたい、それがクリスチャンのスタンダードです。私たちが抱えている問題のほとんど全てが、ほとんど全てが、ほとんどなのか全てなのか、皆さん分かりますか？私が最も尊敬する人の一人とよく言いますよね。最も尊敬するというのは一番ですよね。最も尊敬する人の一人、じゃあ二人いるんかって言ったら最もではないなって思いませんか？私たちが抱えている問題のほとんど全てが、ほとんどですか、全てですか、どうでもいいんですよ私たちが抱えている問題のほとんど全てが罪の問題と深く関わっているということです。私たちはたくさんの悩みを持っています。私たちはたくさんの問題を持っています。そしてその問題を何とか解決したい、何とかそこから脱皮したい、何とかそこから脱出したい、そのように考えているんですけれど、聖なる神様との関係を壊しているもの、それが罪です。そこから私たち人間の全ての問題が始まっているんです。私たちが目の前に置かれている問題や悩みや苦しみの根源は何ですかといえば、神様との関係が罪によって遮られているということですよ。皆さん、四国にある四万十川、有名ですよね。日本で残されている数少ない清流と呼ばれている川です。大きな川ですよ。その川の源流、その始まりは本当にポトンポトンポトンという、その川の始まりというものはそういうものです。ほとんど水もないような、その水滴からあの大きな川が作られている、考えられない。なぜそんな小さな流れからあのような大きな川が作られているのかと思うように、なぜこんな大きな苦しみ、大きな悩み、大きな問題があるんだろうかという、その元をたどればほんの小さな罪であるということもあるんです。だから私たちが神様との関係を回復しない限り、解決できない問題が山とあるということに気がつかなければならないと思いますよ。神様はこのことに対して我慢できないんです。罪によって遮られている関係を何とか取り戻したいと情熱を持っておられるのは私たちよりも神様です。私たちは罪を犯してもボヨーンとしているんです。でも私たちが罪を犯した時にそれを危機的に感じているのは神様の方です。なぜならばそのことによって神様との関係が遮られるから。だから神様は何度も神の御言葉を通して罪を取り除きなさいよって、罪を取り除きなさいよ、悔い改めなさいよ、私たちはこの言葉を 厳しい戒めの言葉として受け止めるかもしれないけれど、はあ、また悔い改めの話か、はあ、また罪の話か、そのように聞くかもしれないけれど、でも神様の心はどうかお願いですから、その罪を取り除いてください。私はあなたとの関係を回復したいんです。それが神様の心ですよ。神様はきっと願っておられると思いますよ。お願いだからその罪と戦ってくださいって、お願いだからその罪を取り除いて私との関係を回復させてくださいって、それが神様の心であります。聖書の本文に戻ると、祭壇の火はですね、神様の聖なる清さの象徴であると先ほどもお語りしました。その祭壇の火をですね、祭司たちはどんなことがあっても消してはいけなかったんです。この6章の御言葉を見ると、普段身につけている祭司の服ではなくて、その服を脱いで天布の服を着て、燔祭を捧げたり素祭を捧げたり周音祭を捧げたりする、その燃えかすを一生懸命取らなくてはいけなかったんですよ。天布着て一生懸命、こういうふうに取ったかちょっと分かんないけど、私のイメージの中ではこういうふうにですね、取ったと思いますよ。あの時代に一輪車があったわけでもないだろうし、大きな籠に入れて4つ運んでたのが分かんない。でも何万人何十万人という人たちがただ一箇所のその祭壇に毎日毎日何百頭何千頭という牛や羊やヤギやいろんなものを捧げたものの燃えかすです。それは簡単なことではないと思いますよ。神様はその燃えかすを取って宿営の外にある清い場所に捨てなければならない。清い場所といってもそれはゴミ捨て場と呼ばれるようなところなんですけれど、そこに持って行って捨てなくてはいけない。これは簡単なことではない、簡単な量でもないと思いますよ。もし私が祭司だったらですね、想像しました。多分文句たったら言ってると思いますよ。なんでこんなこと、毎日毎日毎日なんでこんなことばっかりしないといけないんですか。ゴミばっかりあげてもくれてもカスばっかり、どんだけ罪を犯した気がするねんと思うでしょう。でもその時に私は思いました。ああ、その灰を捨てるごとに私たちの罪の多さ、その残骸を見て罪の結末を思い知らされるんじゃないかなと思いますよ。私たちの罪深さ、罪多さ、そしてその結末を考えずにはいれないのではないかなと思います。でも祭壇の火を消してはいけないというのは、ただそれだけのことではなくて、人間の罪の身代わりとして動物が焼かれるという神様の救いの手段でもあるんです。確かに私たちは祭壇の火を見るごとに自分の罪深さというものを感じるでしょう、思い知らされるでしょう。でもそれとともに自分ではなくて身代わりの生贄が焼き尽くされることで罪が許されて神様との関係が回復されるという希望でもあるんです。同じ火を見ながら私たちは自分の罪深さを思います。でも同じ火を見ながら私たちは罪許されているというその希望を見るんです。ここに私たちの信仰生活の姿モデルがあります。すなわち私たちは自分の罪に押しつぶされるだけではなくて、そこから許されているという、解放されているというその希望とともに歩んでいかなくてはいけないんですよ。私たちはもちろん罪人です。汚れているものです。どうにもならない人間でしょう。でもそんな私たちでさえも身代わりのイエス・キリストが十字架にかかられることによって救われているというその希望と喜びを持ち続けていなくてはいけないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。どんなに罪に苦しんでいても神様の前に行くことが ふさわしくないと思えた時であったとしても、祭壇の火はいつも燃え続けているんです。いつでも悔い改めて神様に立ち返ることが許されているんですよ。当時の人々が罪に気づいた時に、先週メッセージしましたね、その罪を犯してそれに気づいた時、人々は反省を持って神の前に行きました。祭壇のもとに行きました。それと同じように、今日私たちも自分の罪に気づいた時、イエス・キリストの十字架のもとに行って全ての罪を置いて悔い改めるという、その恵み祝福が与えられていることを心から感謝したいと思います。最後になりますけれど、神様との関係の回復なくして罪の問題の解決はないということを、もう一度しっかり知っていただきたいと思います。そのためにはですね、私たちの根本的な問題が処理されなくてはいけません。神様は私たちに対して痛みを和らげるとか、痛みを散らすというような応急処置とか対処療法というやり方をされるお方ではないんです。皆さんどうですか？私たちはどちらかといえば突き詰めるということがあんまり好きではない。しんどいですからね。だいたいこの辺ちょっとうまくいったらいいかなって、あ、今日はこの辺ちょっといったらいいかな、これ明日からやろう、よく言いますよね。明日からしようという人はできない。思った時にやれない人は明日からもできない。私もそうです。明日からやろうと思うんですけど、できないことがあります。どうしてもできない一つのことがあるんですけれど、でも神様は徹底的に突き詰めて私たちに対応されるお方であります。先ほどもお語りしましたけれど、応急処置とか対処療法をされる方ではなくって、霊的な意味で言うならば外科手術のようなものですよ。根本的に悪いところを取り除かれるお方です。散らすって何ですか？散らすってことあるんでしょ、中にあるでしょ。でも外科手術って取り除くんです。私たちの中からなくすんです。いらないもの、ダメなもの、不必要なものを神様は取り除かれるんです。私も外科手術を受けたことがあります。先日も母が外科手術を受けました。いろんな手術の説明されます。リスクの話されます。お医者さんは言われますよね。私も耳の後ろの骨が伸びてくるってね、そういう病気でした。この首の骨取りました。その時に言われました。毎日神経に触ると喋れなくなる可能性があります。口を開けなくなる可能性があります。こういう可能性があります。こういう可能性があります。こういう可能性があります。終わった時に、先生やめます、もうやめます、いいです、いいです。でも手術の根本的な目的は治すことです。怖がってたら何にもできない。もちろん外科手術なので手術の時には痛みもあるでしょう。手術の前には不安になることもあるでしょう。手術を受けた後には傷口も痛むでしょう。またリハビリもしなくてはいけないでしょう。でもそれを避けているならば根本的な解決はいつまでたっても訪れないんですよ。怖いからとか不安やからとか、神様どうしはんやろうとか、私どこに連れて行かれるんやろうとか、何を取り扱われてるんやろうとか、そんなことばっかり言うてたら何にも変わらないんですよ。何にも変わらないんです。私たちはいつか本気で向き合わなくてはいけない。本気で神様に明け渡さなくてはいけないんです。そうでなければ解決しないという問題があります。もちろん自分の努力で問題が解決できるということもあるでしょう。それならばやってください。自分で頑張って解決できるならばそれはそれでいいですよ。いいと思います。何でもかんでも神様、何でもかんでも神様、それはそれで無責任なことだと思います。自分が努力して頑張って解決できることであるならば解決すればいいでしょう。でも神様でなくてはできないこともあるんです。 神様が働いてくださらなかったらどうにもならないことがあるんですよ。私たちはいつまでも応急処置を繰り返していてはいけない。まあ、なんとかここ乗り越えられたからまあいいか、そういう生き方ではいけないと思います。神様はいつでも私たちを受け入れてくださいます。神様の手術の準備はいつも OK です。いつも大丈夫です。すぐできます。神様は準備しておられます。待っておられます。そこに行くか行かないかを決めるのは私たちです。祭壇の火は燃え続かせなければならないと神様は3度も言われました。燃え続かせなさい、燃え続かせなさい、燃え続かせなさい。でも私は思いました。ものすごい量の灰が出て、その灰を取り除いて祭司が頑張って祭司の服脱いで雨布着て、そして運んでいかなくてはならないような、そんなことしなくても神様が燃やしてくださったらいいんじゃないんですかと私は考えました。だって神様はモーセの前に燃え尽きることのない芝の木でしたかね。モーセがその木を見ていると炎は上がっているけれどいつまでも燃え尽きることがない。いやー、それ便利ですよね。祭壇にそれいいんじゃないですか。いつまでも燃え尽きることがなくても炎がある。祭壇の火を消してはいけない。ちょうどいいですよ。ちょうどいい。エリアがバールの神々と戦っている時に神様は天から火を降らしてエリアの祭壇に火をつけられました。神様は全てのことをなさることのできるお方であります。燃え続かせなくてはいけないというのは私たちに託された使命です。いや、神様の方が簡単にできるんじゃないんですか。そうです。でもその使命は私たちに与えられています。じゃあ具体的に祭壇の火を消してはいけない、燃え続かせなければならないということはどういう意味なんでしょうか。あの人いつも燃えてんね、あの人いつも熱いね、あの人なんかいつもエキサイトしてんね、そういう意味ではない。祭壇の火は私たちの罪深さと神様の清さ、そして罪の結末と神様の許しの象徴であります。私たちはいつもその両面を持ち続けていなくてはいけないんです。どっちかに比重が置かれてどっちかが甘くなるとか、どっちかが強くなってどっちかが薄れていくとかというものではなくて、いつも両面バランスよく私たちの中に持ち続けていなくてはいけないことです。神様どのようなお方ですか。清いお方です。裁きのお方です。そして愛のお方です。私たちはどのようなものですか。神の子です。救われています。そして罪人です。私たちはその両面を持ち続けていかなくてはいけないんです。片方だけではいけない。神様恵みやね、神様愛やね、神様救ってくださるね、神様許してくださるね、あー神様素晴らしいね、それだけやったら神様をなめてかかってしまうんですよ。何をしても許してくれるんでしょう。何をしても解放してくださるんでしょう。悔い改めたらいいんでしょう。神様がどれくらい清いお方かということを知らなくてはいけない。私たちは神の子です。神の国を受け継いでいます。永遠の祭司です。でもパウロは言いました。ああ、私はなんという惨めな人間か、自分のしたいことはできなくてしてはいけないことをしてしまう、私はなんと惨めな人間か、誰よりも救いを語り、誰よりも解放を語り、誰よりも神の国を語り続けてきたパウロの言葉です。私はなんという惨めな人間か、両面を持ち続けていなくてはいけないんです。でも反対に
この日本のクリスチャンは、私は罪人です、ダメなんです、できないんです、ふさわしくないんです、救われてないんです、そうじゃない、そっちだけでもいけない、私たちは神の子です、救われています、神の国を受け継いでいます、お金の半分だけ持てる人なんかいないでしょう。お金の縦割りとか見たことありますか。無理なんです、無理なんです、裏表のないお金なんてお金じゃないんですよ。そうでしょ、私10円玉のこっちだけやねんとか100円玉のこっちだけやねんとか、そんな人いないんです、両面です、両面、それで初めてお金です。クリスチャンは罪人であり神の子です。今日私たちはその両面をしっかりと持ち続けていきながら、祭壇の火を燃やし続けていかなくてはいけない、すなわちこの両面をいつも持ち続けて神様の前に悔い改めと感謝を熱心に行っていくものでありたい。それが祭壇の火を燃やし続けていく唯一の道であるということを知っていただきたいと思います。そして私たちも今日祭壇の火を燃やし続けていくものでありたい、そのように願うんですけれど、アーメンでしょうか。お祈りしたいと思います。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い身をあがめます。神様、あなたが今日祭壇の火を燃え続かせなくてはいけない、そのように言われたあなたの御言葉を心からありがとうございます。主、どうぞ私たちのうちにあなたご自身が与えてくださったその恵みをしっかりと抱きながら、私たちの罪深さと、そして救われたその喜び希望を共に抱きつつ歩んでいくものとならせてくださいますように心からお願いいたします。主の御名あがめ感謝して、愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りをお捧げいたします。アメン。